今フィリピンに来てるんですけども、クラークのアジアンズブリッジでインターンをやってる父さんのお話を聞く機会は得られたので、ちょっと、インターンでね、はい、やってる人の話を聞くのは今回初めてなんですよ。今まで生徒さんばっかりなんで、はい、なので、まあ、インターンをやって感じるフィリピン留学とかこの学校について、まあ、お聞きできたらいいかなと思うので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちっさんって今、はい、こっちに来て9ヶ月でしたね。
今数えたら今日で10ヶ月今日で10ヶ月になりましたね。
長いですね。
長いですね。
最初からそんな長くやるつもりだったんですか？
ではなかった。最初はもう本当に、まあ、ちょっとインターンとしての募集が3ヶ月だけだったので、3ヶ月で帰る予定というか、そこで、まあ、うちの、まあ、代表に、まあ、見極めてもらってというか、それで
使用期間
的な、使用期間みたいな感じですね。それで OK だったらそのまま、まあ、続けることも考えますっていうことで、まあ、3ヶ月目あたりに、まあ、お話をして、このまま、まあ、続けさせてくださいっていうことで。
それでじゃあ3ヶ月経った時に延長になって、はい、その3ヶ月ごと延長してるんですか？
ではないんですね。
もうなんかもう延長ってなってからはもう無期限みたいな感じの。
そうですね。要はまあ辞める2ヶ月前ぐらいにはお知らせくださいしっていう、お互いにそういうお約束でやってますね。
じゃあ今のところまだ辞めるという意思をじゃあしてない？
してないです。
ので少なくとも今からまだ2ヶ月
あるということ
は、もう1年は絶対いるわけですね。
あ、1年、そうですね。1年いるわけですね。
絶対。そもそもなんで、はい、この学校でインターンしようと思ったんですか？
と、まあそれにちょっと訳がありまして、もともと去年の3月くらいから、まあちょっと、元彼氏さんと、タイでお仕事をする予定だったんですね。で、それがちょっと、いろいろ、まあ、
いろいろありまして
、まあ私が悪いんですけれども、それで亡くなってしまって、はい、もうその時点でもうお仕事とかも辞めてたんで、まあ一気に先のことがこう予定がなくなっちゃったんですね。はいはい、そこでまあその私が行けなくなった原因というか、まあまあ別れる原因なんですけど、うんうん、になったのが英語も含まれてるんですね。まあ私が英語を勉強しなかったと、帯域が決まってるのに。
それで別れることになるんですか？
まあなったんですね。で、
まあ、それも一つの理由ってことですね。
一つの理由となり、
はいはい、
でそれで、まあ、時間ができたのと、まあ、多少お金が、まあ、貯金っていうことでもないですけどあったので、じゃあここで何をしようかな、まあ、お仕事をしようと思ってたんですけど、それまでの、はい、例えば1ヶ月とか2ヶ月の期間に何をしようかなって時に、まあ、じゃあ英語が結局原因であったわけだし、はいはいはい、ちょっとせっかくだから、まあ1週間でも2週間でもいいから、ちょっと、はい、まあ、海外に出てみようかなと思ったんですね。はいはい、
それまで出たことなかったんですか？
出たことなかった、ね、飛行機すら乗ったことなかったので。
なのにタイでって思ってたんですね。
思ったんです。
すごいな。
まあ、相当自分もちゃんとまともに考えてなかったなと本当に今でも思ってるんですけど、でそれで、まあ、最初はちょっと、まあ、タイといえばバックパッカーだななんて愛の考えがあったので、はい、それで行ってみようかなとか考えたんですけど、
タイに、
はい、うん、まあ、それで調べても、意外とお金、まあ、使い方によると思うんですけど、バックパッカーも使い方によってはお金がかかるっていう、
まあ、そりゃそうですよね、
ものもあるし、それ以外に、まあ、英語だから勉強したいなっていうことで、まあ、例えばカナダとか、うん、オーストラリアとか、なんか、まあ、いろいろいろんなところの留学を見たんですよ。うん、でやっぱり高くて、
まあ、それ何十万
何十万するんで、いや、そんなにお金はないっていうので、うん、まあ、ネットで調べてた時にこう広告で、うん、右側とかになんか出るので、うんうんうん、なんかフィリピン留学が安いよみたいな広告を見て、はいはいはいはい、そうなんだって思ったんですね。で最初もフィリピンで、まあ、私とても地理に弱いので、フィリピンがどこにあるのかとか、はいはい、
僕も分からなかった、
全く分からなくて、というかフィリピンで英語を喋るっていう全くイメージがなかったんで、まあ、興味本位で覗いたら、
覗いたっていうのは、
いろんなホームページをですね、
まあ、一覧
出てきて、うんうん、まあ、確かに安くて、あ、これならもしかしたらいけるかなって思ってたところに、うん、まあ、うちの、まあ、ジアンズブリッジのホームページに行き着いて、うん、まあ、そこに、まあ、求人ということで募集があって、う
ん、今も書いてますね。
あ、書いてますね。で、それで見たとき、最初は先生の募集なんかしてるのかなとか思ってたんですけど、はいはいはい、もう、要は見てみたら、まあ、最初は、まあ、あくまでボランティアっていうことで、うんうん、まあ、報酬が授業であるっていう形での、うんうんうん、まあ、スチューデントマネージャーですね、募集してて、うんうんうん、 なんかもうあって思って、もうその瞬間私アルバイトしてたんですよ、その時、うんうん、その休憩時間のうちにとりあえずメール送ってみたんですね、うんうん、すいません私全く英語喋れないんですけどそれでもいいですかっていうのから、うんうん、あもちろん大丈夫ですっていうお返事をいただいて、でそのうちにじゃあもうお話聞かせてくださいっていうことで、もう電話を数日後かな、忘れちゃいましたけど、うん、もうすることになって、うん、で、まあその時点で私全く親とか誰にも言ってなかったんですよ、うんうんうん、で、それで、まあこのまま話が進んでって、ぜひお願いしますっていうお返事を、まあうちの代表からいただいて、まあもちろんもう行きたかったので、
はい、
まあ、知識とか何もなく、どんなところか知らずにですけど、はい、もう決めちゃってから、まあ事後報告で親に、
はい、
言って、まあ、もちろんフィリピンなんで、はい、イメージって言っちゃったらちょっと悪いじゃないですか、
悪いと思
います、かなり治安とか、うん、っていうかフィリピンがまずどんな国か知らないっていう感じで、うんうん、でそれで、まあ、説得まではしなかったですけども、
反対されたんですか、
反対とか、なんでフィリピンなのって言われたんですよね、はい、まあ、やっぱり
そうだよね、
うん、それで、まあ、こういう経緯でね、あってねっていう話を、まあ、別れた
こと、タイに行こうと思ったけどとか、そんな話もしたんですね、
そう、タイの話はもともとしてて、
あ、そっかそっか、
まあ、1ヶ月、タイに行く1ヶ月前にちょっと実家に、あ、一人暮らしっていうか彼氏と住んでたので、うん、まあ、実家に1ヶ月だけ戻って、うん、実家で準備をしてから行こうっていう時に、まあ、そんなことが起きてしまったので、で、まあ、ちょっといろいろ、もう別れたこととかも親に言えずにいたのをもうまとめて全部こう別れて、しかも今もうちょっと海外行こうと思ってるんだけどっていう感じで言って、まあ、説得じゃないですけど、まあ許可って言ったら、まあ、別に許可はいらないんですけど、
まあ、でも心配しますよね、
かなりされましたね、本当に、まあ、最初は本当にこの学校ってあるのっていうことから言われちゃって
あ、そんなレベルなんですか、
そんな、なんかやっぱりもうイメージが悪すぎるんですよね、
もう全てを信用してないみたいな、
知ってなくってこの募集って本当なのって、なんか行ったら連れてかれないとかって、はいはいはいはい、募集も
なるほど、
なんか、まあ、結構一応あんまり思ってないですけど、まあ、女の子だからっていうことで連れてかれて売られたりするんじゃないのみたいなこととかすごい言われたんですけど、
え、でもご自身はそれに対して不安はなかったんですか、
なんかあんまり全然考えてなかったんですよね、そういうの、
フィリピンのイメージもなかったんですか、
なんかあんまり
いいイメージではなかった、
いいイメージではなかったと言えばそうですけど、
でもそこにその躊躇もなかったんですか、
なんかもう多分やもう何でもやってやろうと思ってたんでしょうね、その時期は、
その時は、
その時は
そういう、 こう気持ちの時
だったんですね、気持ちの時だったんだと思います
ああ、なるほどね、
本当に、
まあ、だからそれもご縁ですね、
本当に
タイミングが
思いますね、
あ、
ちょうどその時うちで募集してて、まあ、私の前にも何人か応募はあったみたいですけど、あ、うんうん、まあ、それもちょっとなくなったりとかがあって、たまたまそこに私が入って、
今もここって募集中なんですか、
今新しく、まあ、格安留学生ということで同じような仕事を一緒にしてくれる方を探してて、
じゃ引き続き募集中なんや、
いや、それが実は最近見つかりまして、
あ、
見つかりましてというか、まあ、何人かご応募いただいて、それで、まあ、もう一応
終了と、
終了ということ
で、じゃあ近々また同じような方が来られて、
はい、新しい方が来て
2人体制でやると
、2人体制でなる予定ですね、
そうな、いつから来られるんですか、
一応予定は5月の初めって言われてましたけど、
1ヶ月ぐらいか、
1ヶ月くらいですね、
へ、ちなみに、はい、あのそのバンコクに行こうと思ってた前はどんなお仕事をされてたんですか、
と私ずっとフリーターだったんですけど、はい、専門学校で、まあ、ネイルの勉強、ネイルとかメイクとかヘアメイクの勉強をして、まあ、ネイリストになろうと思ってたんですけど、
はい、
なかなかこう資格とかもうまく取れないとか、やっぱりお給料が良くないとかで、まあ、諦めてたのもあったんですけど、もう高校時代からずっと飲食店でアルバイトとかしてたので、
はい、
まあ、それでやっぱり接客業が好きだっていうのと、うん、まあ、飲食だは結構料理も覚えられるし、なんか楽しいんですね、やってて、ね、そこからもう専門学校時代からずっと飲食店でアルバイトしてて、そこを引き続きやってて、でその後まあ、2、3回ぐらいちょっとお仕事は変えましたけど、ずっと大体飲食店で働いてましたね。
なるほど。何年ぐらい働いてたんですか？
何年でしょうね。
まだ若いんですよね。
23
です
よね。3ですね。
ここ来て1年やから、だから22ぐらいの時に来てるんですね。
22の時に来ましたね。
すごいな
ぁ。そうですね。
で、まあ親にも、こういろいろ周りにも、 ネガティブなこと言われつつ、でも勢いでやってきて、で来た時のイメージは、印象はどうだったんですか、最初。
印象は、
初海外でしょ。
初海外でしたね。もう何にも分かんなかったんですよね。もう英語も喋れなかったんですけど、その時もう、うちの代表の、北村さん、北村っているんですけど、その北村さんと一緒に成田から来たんですね。
あ、一緒に来たんですか。
はい、もう全然分からなかったので、あっちも日程合わせていただいて来たんですけど、なのでもう空港っていうかマニラ空港に着いた時点で、もうすでに研修がちょっと始まってたんですね。こう学生さんをお迎えに空港に行くのもお仕事の一つであるので、
ピックアップ、
そうですね、ピックアップ。それで待ち合わせ場所とかも事前にデータっていうかファイルで送るんですね、学生さんに。でその待ち合わせ場所が、実際どこかっていうのから、これじゃあ学生さんと同じようにこの資料を見ながら行ってみてっていうのから始まり、こうガラガラとスーツケースを引きながらそこに行って。でお客さんだから学生さんこっちからこう見るからそこにいたら分かりやすいでしょっていう感じで、そこからいろいろ教えてもらって、じゃあ学校行こうかっていう感じで、タクシーでバスターミナルまで移動して、その、バスから学校近くのターミナルまで移動してっていう感じだったんですけど、もう何も分からずただずっと外を見てましたね。
本当にもう初めての海外でね、
海外でみんなわけわかんないこと喋ってんなって思ってたんですよね、英語だし。
空港の待ち合わせも初めは難しいかもしれないですね。
難しいですね。あと、ありがたいことにというか、もうお世話っちゃお世話なんですけど、空港のスタッフさんが、私が紙を持ってるんで、こいつ迷ってるんだなって多分思ったんですよね。その紙見て、ここだからもう連れてってあげるよみたいな感じで。
おばちゃんですか。
おばちゃんとかがやってくれるんです。私は自分で行かなきゃないのに。で、そこでもうどうしようどうしようどうしようみたいな感じだったりとかしてましたけど。
それで、だからその着いた当日ね、自分の体験で学んで、もうその次から一人でピックアップしてるんですか。
1回だけ
付
き添ってもらったというか、その次のピックアップがうちのもう一人の代表の森のピックアップというか、森が一緒に学生さんと来るということで2人のピックアップだったんですよ。なのでそれに代表の北村と一緒に行って、4人で帰ってきたんですけど。
なるほどね。
それ以降はそうですね、1人で行ってっていう感じですね。
じゃあもう最初は右も左も分からず、英語も分からず、なんか
本当にそうですね、
そんな日々やったわけですよね。でこっちやってきてどうなんですか。
こっちやってきて、もう夜も遅かったんですね。8時とか多分9時過ぎだったと思うんですけど、じゃあとりあえずちょっともう疲れたし休もうかみたいな感じだったんですね。なのでそのまんま、部屋に移動したんですけど、部屋がまたステインの先生と一緒だったので。先生と一緒なんですね。とりあえずじゃあまず挨拶からっていうことになるわけですけど、自己紹介、簡単に自分の名前ぐらい言って、あとはその荷物はやっぱりちょっと開けなきゃなかったんで、シャワー浴びるとかそういうためにも、でも先生も一生懸命こう喋りかけてくれるんですけど、分かんないから
最初分かんない
から、こうどこに何があるよとか言ってくれるんですけど、もううなずくばかり
笑顔で
何言ってるんだろうなとか思いながら言って、最初はなんかちょっとやっちゃったかなって思いますね。大丈夫かなと。
ああ、これは結構大変やぞと。
大変だぞと。今更ながら、もちろん大変じゃないっていうのは分かってたつもりだったんですけど、ここまでかと。
予想以上やったと。
思いますね。
で、それで、第一印象そんな感じで、で、いろいろそのタスクも与えられて、その問い合わせに対応したりとか、その生徒さんからのなんか相談窓口とかになるわけですよね。っていうのを9ヶ月やってきたんですよね。
そうですね。
で、合間に授業を受けてるんですか。
合間に授業を受けてますね。
1日どれぐらいの時間を受けれてるんですか。
1日その、日によってというか生徒さんの数にもよるんですけど、大体もう取れる時でも7時間とか。
7時間って結構みっちりですよね。
かなりもう朝から本当に夕方まで生徒さんと同じぐらい受けたりしてた時もありましたね。今はちょっと自分で数調整して5時間だったり、
それでも5時間とか
受けられますね。
すごいな。それでスタッフみたいな感じで働きながら英語の授業を受けてて、で だからスタッフでありながらフィリピン留学を体験してるみたいな一面もあるわけですよね。
そうですね。
でやってみてどうやったんですか。
もう最初に本当に自分のレベルがあまりにも低すぎて、うん、ここから伸びるのかなとかって結構本当に心配だったんですね。もう1週間目は先生も1対1の授業を受けてみて、うん、何言ってるか本当に分からなくて、うん、例えば次のページに進んでくださいなんて言われても、うん、自分の頭の中にこう知ってる単語を使ってるはずなのにもうハテナしか浮かばなくて、で先生もなんかもう焦っちゃってネクストページみたいな感じですごい簡単な単語を使ってくれてやっと次のページをめくってとかっていうレベルだったんですね。でもそれが1週間でちょっとだけ分かるようになったんですよ。なんとなく、まあ、雰囲気がつかめるようになったとも言うのかもしれないですけど、でそのあたりから多少やっぱ心に余裕ができてきたんですかね。でだんだんこう何を言ってるかをもう一生懸命聞き取ろう聞き取ろうっていうのから始まり、もう2週間目ぐらいではなんとなく入ってくるようになったんです。分からない単語もこう、入ってくるようになったおかげか、もうそれぐらいから何言ってるか大体ですけど
2週間ぐらいで
2週間ぐらいですね。結構慣れた。慣れましたね。慣れるもんだなと感心しましたね本当に。
それはその2週間の間は結構がっつり勉強してたんですか。
がっつり、あでも最初はまあ、お試しっていうことじゃなかったですけど、まあ、あの4時間だけ受けてたんですけど、午前中4時間だったかちょっと忘れましたけど4時間やって、まあ、本当にもうそれ以外にもまあ業務を覚えなきゃなかったので、
うん、そうですよね、もう勉強だけしてるわけじゃないですもんね、
はい、もう頭パンクしてましたけど完全に。
そっか、でも業務の中でも英語を使うから、
はい、
だからもう本当英語をやらなしゃあない状態だった
ね。そうですね、やらないと生きてはいけないみたいな。
ああ、でもそれは他の一般的な生徒よりはもうその緊張感が違うから、もしかしたら勉強に身が入るのかもしれないですね。
もしかしたらかもしれないですね。
追い込まれてますもんね。
かなり追い込まれてましたね。
ああ、で2週間でなんか慣れてきて、
うん、
でその後どうなんですか？9ヶ月の間のその道のりっていうのは
9ヶ月になると
長いでしょう。
相当長いですね。やっぱり3ヶ月ぐらいまではすごい身が入るんですよね。やっぱり
3ヶ月ぐらいまでは頑張ってたと、
まあ、今も頑張ってますけどすごいなんか3ヶ月ぐらい
自分の成長も感じる
感じるし、もう次もうやりたいみたいな感じだったんですけど、やっぱ3ヶ月とか経ってしまうと、まあ、いろんなことにも慣れてきちゃうんですよね。先生の対応の仕方とか、要はちょっと、まあ、センテンスが間違ってたりとかしても先生なんで分かっちゃうとか、分かってくれるよね。うん、自分のいつものパターンを分かってるから、
はいはいはい、
読み取っちゃうんですよね。そういうのとかもあったりとかして、まあ、こりゃちょっと変えなきゃないなとかって思い始めたりとかしたのがやっぱり多分3ヶ月目とか4ヶ月目、
このままやっててもなかなか成長しにくいんじゃないかなって感じですね。
なんかそうですね、成長するけど多分遅いというか、
はいはい、今までみたいな感じでは
ないんだろうなっていうのから、そうですね、思って、要はもう何でも直してくれみたいな感じで言って、
はいはいはい、
なんでもう本当に先生と一緒にお出かけして、
はい、
ちょっとなんか違うこと言ったらそこ違うからみたいな、そこあれちょっと形間違ってるよとか言ってもらったりとかするように、うんうんうん、まあ、自分で言ったりとかしたのが確か3ヶ月目くらいあたりからでしたね。その後はやっぱりちょっとまた荒れる時期とかありましたけど、
う
ん
うんうん、それはでもそういうのも得てまたこう持ち返したりするんですか。
持ち返したりしますね。やっぱりちょっと先生をフルチェンジしてみたりとか、あ、
環境変えたりとか、
環境変えてみたりとか、やっぱずっとまあ、同じ先生で同じ業界やってると、うんうんうん、まあ、先生によって教え方ももちろんいい意味で違うので、うんうんうん、まあ、いろんな先生の同じ、まあ、項目トピックについて、うん、それぞれのやり方を見てみたいとかそういうのもありましたし、う
ん
う
ん、そっか、うん、じゃあそのちょっとマンネリしてきたなと思った時は先生を変えたりとかして、
そうですね、
何かちょっと周りの環境を変えてまた持ち返してっていうのをやってきた、う
ん、やってましたね。
うん、今もう9ヶ月経って、
はい、
日常生活は問題ない。
そうですね、結構、まあ、 はっきり言ってしまうと3ヶ月目くらいである程度のことはできるようになるんですよね。本当に私レベル低かったですけど、自分でホテルの予約取ったりだとか、まあ車のピックアップに使う車の手配とかいろいろしてましたけど、まあそこからだんだんだんだん要はちょっともうちょっと丁寧に、まあポライトなやり方を詰めていったりとか、はいはいはい、
表現の仕方を増やしていったん
ですね。増やしていったりとかっていう形でしたけど、
じゃあ3ヶ月ぐらいまではこうスポンジのようにつくわって吸収して、そこ、
ね、
からなんか緩やかに
詰めてみたいな。
今でもその日々の中で英語のその上達っていうのを感じるんですか？
自分で何感じるかっていうとあまりちょっと感じなくなるかもしれないですね。でも周りにやっぱ先生もやっぱそこを感じてるのか、なんか前はでもそういうこと言わなかったよねとか言ってくれるんですよね。
あ、表現の仕方が増えてるねみたいな。
それを言われればあそうなんだってやっぱ気づくので、あじゃあもうちょっとこういう言い方はどうやるのってまたさらに聞いてみたくなったりとかしますので。
うーん、じゃあまあ業務もそうですけど英語の勉強予想通りできてるってことですか？
予想以上に
できてる
んじゃないですかね。
なるほどね、すごいいいですね。僕今までたくさんのインターンの人と話しましたけど、授業を取れる前提で来てるけど結局取れないケースもいっぱいあるし、なんか思ったほど英語上達してないからって悩んでる人も一定数いたんで、やっぱり学校運営ってすごい時間取られたりするんで、それでも予想できないんで、なんかそういうのはないですか？その運営しててほんまめんどくさいなとか絶対あると思うんですけど大変なこととかなかったんですか？
大変なこと、そうですね、まあ先生に、まあ、生徒さんに例えば言われたことを、
はいはいはい、
もちろん先生に伝えなきゃないんですけど結構日本人の表現ってすごい大雑把だったりするんですよね。細かいところが詰まってないので、はい、それを英語にしようとすると結構要は目的語とかをしっかり入れなきゃないとか、そういうことで要はちょっとニュアンスが変わってきちゃったりとかで悩んだこととかもありましたし、
それよく聞きます。
本当に
日本人のオーダーをそのまま先生に言うと誤解を招くし、言い方とか、はい、その伝え方もそうですけど、そのまま伝えるとクエスチョンしか生まれなくて先生が、だからそこで英語力が鍛えられたっていうインターンの人も結構多いですね。
そうですね、これは何を意味してるんだろうなって日本語をちょっと分解してみたりとかもしてみた時もありましたし、
やっぱり生徒からのその要求っていうのが無理難題なこともしばしばあるんですか？
無理難題なことは今まではなかったですね。結構もう何でもできる限り対応しようっていう気持ちがあるせいか、まあ、とりあえず相談してみて、
はいはい、
まあ、先生にも言って。
ちなみにどんなことがあるんですか？言える範囲で。
言える範囲でですと、まあ、そんなにないかもしれないですけど、例えば授業、急に授業増やしたいとか、
あ
もう明日から授業変えてほしいとかですね、まあ、いろいろそういうのももちろんすぐ対応したりとか、まあ、本当に生徒さんと先生が極端に合わないこともなくもないので。
あるでしょうね、相性ってありますからね。
ありますね。
でもそれって生徒からしたら言いにくいじゃないですか、
はい、
なんかこの先生別に悪い人じゃないんやけどちょっと疲れるとか、
そうですね、
そういう相談もあるんですか？
ありますし、まあ、それも私の課題なんですけど、要はもうこっちからちょっともっともっと聞けるようにならなきゃなと、そこも私も思ってると。
生徒の方の意見をもっと食い
つ
つ、それも難しい。
言えない人も
いっぱいいますからね。
いっぱいいますし、なかなか気づけなかったりとかもするの。生徒さんも授業終わってすぐもうお部屋に戻っちゃうと、要はも
う
会話する時間がないので、
みんながみんなおしゃべりな人じゃないですから
ね。ないですからね。そこはちょっと話したいけど、話せないわけじゃないですけど、なかなかあんまり、ちょっとこの人には聞きすぎない方がいいかなっていう人もいるんですね、静かなタイプで。結構もう授業終わったら自主勉したいですっていう人とかもいますので、はいはいはい、それが結構私の今の課題でもあります。
まあ難しいな。 人それぞれなんでね、
うん、そうです
ね。でもなんか運営側としてはもっと良くしたいって思うけど、干渉するべきかほっとくべきかはもう人によって正解違うし、
そうですね、そこを本当にちょっと一時期悩んでたことがあって、うん、まあ程よい距離感というか、うんうん、ちょっとまああんまり触れない方が逆に良かった人とかも
いるでしょうね。
いるのでそれが良かったですって言ってくれる人もいれば、うん、やっぱりもうちょっと聞いてほしかったですっていう人もいるので、
まあでも元々その接客の仕事をしてたっていうのは良いのかもしれないですね。
そうです
ね。結局もう先生にしても生徒にしてもみんな人なんで、うん、そこのコミュニケーションじゃないですか、求められるのって。
はい、あお話ししてるのが好きなので接客してたっていうのもありますけど、うんうん、なので楽しいですからね。
まあ、じゃあもういいこと尽くしなんですか。
まあそういいこと尽くしではあるんでしょうね。
そうなんや。
うん、まあもちろんいろいろ大変なことも多かったので。
まあ仕事ですからね。
仕事、そうですね、お仕事ですから。はい、でもこう高校で辞めたらなんか悔しいなっていう気持ちもありつつ。
でも今としてはもうある程度区切りついたんじゃないですか、自分の英語力も含めて。
いやまだまだまだですよね。英語に関しては全然。
まあ、キリないですからね。
キリないですね。
でもこの今当初その当初の目的としては英語がある程度できたいなとか、うん、っていうのは多少達成できたわけじゃないですか。
そうですね。
で今後みたいなんてなんかもうそのこういう9ヶ月も進んでると考えてくるんですか。
考えたりするんですけど、うん、結構私って目標とか、うんうん、夢とか持てないタイプの人なので
結構流されていく感じ
ですか。流されていっちゃってたりとか結構我が道を進んでるんですけど、
はいはい、
なのであんまりちょっと具体的な目標とかっていうのははっきり言っちゃうとないんですね。なんですけどやっぱやっててというか生活してたりちょっとまあフィリピン人相手にメールとか打ってみると、うん、全然打てないんですよねやっぱり。
あまた喋んのとね、
また全然別で、ね、結構まだまだだなって感じることがやっぱり多いので、
うん、もっと勉強したい、
もっと勉強しなきゃなっていう感
じ。なるほどね。でもなんかまあ、来る人フィリピンには来る人はやっぱり一般的な日本人とちょっと違う人が多いから、こう話す中でこういろんな価値観とかこうなんか影響を受けることもあるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、相当ありますね。本当にいろんなお話を聞かせてもらいますから。うん、面白いですね。それだけでもかなりいい人生経験ですよね。
ある学校で話聞いたり言ってたんですけど、はい、それは生徒さんなんですかね。予想以上に来る日本人が面白すぎて、日本語でばっかり喋って全然英語が上達しません
あ、それなんか見た気がしますよ。
ありますか。私って言ってる人もいました。それも分からんでもないな。
分からなくもないですね。
人生経験豊富な変なおっさんいっぱい来るから、うん、毎週のように話してますみたいな、うん、
そうですね。
そういうのはそういうのもやっぱ感じますか。
あるかもしれない、
ね、あるかもしれない。うん、だから意志が弱い人は勉強どころじゃなくなっちゃって、みんなと飲みに行ってますみたいな。
あ、うん、そこまではないですけどね。でもお話聞くの楽しいんで結構、うん、なんかこうやっぱちょっと、まあ、生徒さん日本人同士になっちゃいますけど、みんなで出かけたりとか、うん、したりとかします
ね。今は24だったら来られる生徒ってみんな年上なんですか。若い人も来るんですか。
うちの場合はほとんど結構ビジネスマンの方が多くって、
うん、
同年代、まあ、20代の方もいればですけど、どっちかっていうと30代というか40代ぐらいの方の方が多いんじゃないかな
っていう。それはやっぱりオーナーの方の世代ってことですか。
そうですね。あ、まあ、ちょっと何かしらのつながりでやっぱり来てくれる方とか、はいはいはい、が多いので。
なるほどね、
うん、
それはでもあるかもしれないですね。オーナーの方がすごい若い学校って若い人ばっかりなんですよ、はい、でここは40代ですよね。
そうですね。
そうするとやっぱりそのつながりでとか紹介とかで来ると、うん、ある程度仕事をしてきた人、
そうですね、
大人な人が、
大人の人が多いですね。
あ、それでもこの学校の特徴かもしれないですね。
かもしれないですね、うん。で男性のやっぱそうですね、帰ったサラリーマンの方とかが多いので、うんうんうん、いろんな話が聞けて面白いですね。
それは面白いでしょうね。日本にいたらそういう話を聞く機会ってないから。
うん、ないですね。
僕も昨日ここに今来られてる60代のダディさんの話を聞いて、やっぱりすごいなと。
うん、
なかなか。どんだけエネルギーあんねんと。
巡り合うことってなかなかないですよね。
そうですね。日本にいたらね、その60代でいっぱいいますよ。でも膝をつき足で飲んでね、
うん、
そのいろいろ話すことなんて普通できないですから。
できないですね。
それがなんか普通にできるのは、うん、貴重な経験させてもらってるなと思います。
うん、でダディもすごい優しくて、もう年とか全然関係なく、もうフレンドリーに話してくれるからいいんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。いろいろもうアドバイスとかももらったりしますし、や
っぱり。それ何に対してですか？その学校運営に関してですか？
いやもう人生について
人生
そういう時あるよねみたいな感じで
人生の先輩からもあちこちから、
うん、アドバイスいただきますね。
じゃあそういう意味で言うと、そのこの9ヶ月間で、はい、いろんな価値観が変わる9ヶ月間だったんですか？
相当変わったと思いますね。
だって今まで海外に出たことなかったんですよね。
はい。
そしたら、まあ、初めての海外で初めてのフィリピンでしょ。
はい。
でもまあだいぶと同じやっていうか、まあ、フィリピンってまあ、特殊な国の一つやと思うんですよ。うん、で今まだそこしか知らなくて、そこに集まるマニアックな日本人に囲まれた9ヶ月間過ごしたら、今までの日本の価値観をもう覆すようなことも、う
ん、相当変わり、考え方とかも本当にやっぱ変わりますし、
うん、
極端に本当に対極的な考えを持ってる人とかもいっぱいいるので。
いますよね。
もう結構本当ネガティブ思考なんで私。
あ、そうなんですか。
結構悪いことばっか考えて
ます。悪いこと
それで、はい、もうなんでそう、まあのまあ、言い方を悪い、なんていうか、そんなきつくないですけど、いや、なんでそんな考え方しちゃうのみたいな感じで、こう考えればまた別な道が開けてくるじゃんって言われると確かに。
それはなんかこっち来てて、そういうなんか自分がこうネガティブになったりとか、なんかマイナス思考になっている時に話してると、他の生徒さんにそうアドバイスされるんですか？
というよりはなんか私の場合こう、まあ、生徒さんの話を聞いてて、いや私の場合だとこう考えちゃうんですけどとかっていう話で言うと、いやいやいや、もったいないよそう考えるのはなんてアドバイスくれる人もいれば、やっぱりあ、私もそういうタイプなんですっていう人もいたりとかですね。
なるほど。
多少はだからポジティブになったような気がします。気がするだけかもしれないです
けど。まあもうフィリピン人全員ポジティブですしね。そんな人ばかりに囲まれたら、もうあんまり細かいこと考えてもしゃあないかって思うのは多少あります。
思います。
あ、そうか。フィリピンじゃあ良かった感じなんですね。
うん、多少今もこうやって長くいますけど、
はいはい、
やっぱりいいですね。戻ってきたいと思いますし。
あ、そうか。うん、まあだから長いこといるんでしょうしね。
うん、そうですね。多分本当にどっかで嫌だと思ってたら、うん、まあ、帰ってるでしょうしね。
延長しないですよね。
延長しないですね。
でもだってもう今のところあとどれぐらいいるかも決まってないぐらいなんでしょ。
ね、入れる限りというか、まあ勉強もしたいですし、
はい、
まあ、それなりにまあ自由な時間というか、いろいろチャンスとかもまあ与えていただいてるので、 まあうまく使って、まあ他の外国に出ていけるんだったらちょっと時間使って行ってみたりとかもしたいですしね。
なんかまあ今日の話、今の話聞いてると、もう総合すごい大満足でいい経験できてると、うん、まあもちろん大変なこともあったと思うんですけど逆を言うと、こういう人は向いてないんじゃないかなみたいなタイプってありますか？
本当にあれですね、一人の時間が欲しい人にはちょっとやっぱフィリピンってもしかしたら向かないのかなって。
それは何ですか？フィリピン人がやたら干渉してくるからですか？
干渉って言ったら干渉なんですけど、やっぱ、うん、まあ、お世話焼きなんですよね、いい意味で。
なるほどなるほど。
なので、あ、まあ、例えば風邪をひいてて、
はいはい、
日本人ってというか、多分人ってもうお世話してもらいたい人と、
はいはい、
本当にもう一切もう何もしないでほしい、
ほっといてくれと、
ほっといてくれっていうタイプがいると思うんですけど、やっぱみんなすごい気にして、もうご飯食べないとダメだよとか、水は冷たいの飲んじゃダメだよとか、
はいはい、
薬飲んだとか、はいはい、何薬飲んだのって、すごいどんどんどんどん質問が来るんですよ。
はいはい、
でその時にもう喉なんて痛かったら、もう本当に喋りたくないんだよとかって思っちゃう時もあるんですね。うん、でも逆にもう何も、初めてのフィリピンでそういう知識もなかったら、それがまあすごいありがたいことにはなるんですけど、
うんうんうん、
まあ、薬、日本の薬持ってたらいいですけど、持ってなかった時何買えばいいかとか、うんうん、買ってきてくれたりとかもするので、
うんうん、
ありますね。ありがたい時はありがたいんですけどね。たまに。
面倒くさくなるんですよね。
面倒くさくなっちゃう時もあるんです
ね。それはね、よく聞きます。うん、多分性格だと思うんですけど、うん、まあ、あと期間もあるかな。なんかやっぱり性格で一人になりたいタイプの人っているじゃないですか。うん、なんか一人で何かに集中したいとか、はい、こう、一人の空間が作りたいとか、うん、っていうと、やっぱりフィリピン留学って、まあ、部屋も相部屋だったりとか、まあ、授業もずっと一対一で、もうほとんどそれが一日の大半、そんな時間なんで、うん、なんか、ちょっと一息つく時があんまないから疲れるタイプと、あとはさっきおっしゃったその干渉してくるというか、向こうは全然干渉してるつもりないけど、うん、普通のコミュニケーションだけど、日本人ってその空気を読むんで、あ、今はいかんとこうかなって、なんかその察知能力って普通に育ってると思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
みんな、関係ないんで。
関係ないですね。
よかれと思ってグイグイ来るとか、もう毎日のように来てるともうほっといてくれっていう。
ありましたね。
あったんですね、うん、そういう時期が。
ありましたね。9ヶ月もいましたからね。ちょっと、ちょっとしんどくなる時がありました、ね。
でも、もともとでも、一人になりたいというか、コミュニケーション好きなタイプですよね。うん。でも、それでも疲れちゃうんですか？
コミュニケーションは好きなんですけど、うん、結構一人も好きなんです
よ。ああ、わかります。そういうタイプ
います。そういうタイプなので、結構一人になりたい時はもう、要はちょっと、寄せ付けない雰囲気を出すんですよ。
一応。はいはいはい、はい。
出すんです
けど。
関係ないんですよ。関係ないんですよ、こっちでは。はいはい、日本、まあ、あんまり良くない方法かもしれないんですけど、ちょっと私忙しいですみたいなのを出してみたりとかするんですけど、まあ関係ないんで。
それどうするのがいいんですか？はっきり言えばいいんですか？今、忙しいからちょっとほっといてって言葉にすればフィリピン人ってわかるんですかね？
そうですね。言った方がいいとは。
言った方がいいですよね。
言ってましたね。
うん。
うん、そうじゃないとやっぱり。感覚がやっぱ違う。もう忙しいけどフィリピン人にとって例えばもうお昼の時間にまだ仕事してたら忙しいのはわかるけど、はいはいはい、まずご飯は食べなきゃダメだから、はい、食べましょう、はい、そして仕事しましょうみたいな、
わかるけど
わかるけどちょっと今だけはこれはしなきゃないんだっていう時もやっぱりすごい、まあ、ありがたいことにですけど、すごいもう食べないよとか言ってくれるんですけどね。それがちょっとだけ待って、うん、お願いちょっとっていう。
そういうのが極度にちょっと辛い人はフィリピンはしんどいかもしれない。
かもしれないですね。
それでも長期の場合ですよね、多分。
あ、かもしれない、ね。
もしかしたら1ヶ月2ヶ月やったら、うん、あんまりそんなも感じないかもしれないけど、うん、長く半年とかなってくると疲れちゃうかもしれない。
疲れちゃうかもしれないです、
ね。それね、ご自身がちょっとその、まあ、ある時ちょっと疲れちゃったのを、うん、どうやって克服したんですか？
私の場合はちょっとだけお休みもらって日本に帰ったんです。
リフレッシュしたんですね。
リフレッシュしに帰ったんです。
そしたらリセットできたんですか？
できましたね。最初日本に帰っちゃった時は戻れないんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。
もう日本に帰るまでに、
ね、帰るまでに
決意して帰ろうって決めたら、はい、もう一回帰ると
帰ったら
フィリピンには来ないかな
と。ちょっと本当にいろんな、まあ、帰りたいって、この学校から出たいとかそういう意味じゃなくて、ちょっと日本があまりに恋しくなりすぎて、日本食とかですね、もうちょっと日本に帰りたいよみたいになってしまって、
はいは
い、いやこれで日本いいなとかって思ったら帰ってこれないだろうななんて思ってたんですけど、うね、もう帰ってきたら帰ってきたでやっぱりもう先生たちはよく帰ってきたねみたいな感じで迎えてくれるんですよ。
実際どうなんですか？日本に行ったらまたフィリピンに帰りたいって気持ちが生まれたんですか？
そうですね。最終的にはやっぱりなんかみんな何してるかななんて考えてたりとか、やっぱこうちょっとその、まあ、日本に帰ってる時にちょっと東京に滞在してたんですけど、うんうん、まあ、そこで、まあ、キャリーバッグ27キロ8キロ、まあ、30キロぐらいのやつを運んでて、ちょっと階段を一人で登るのが大変だったんですね。
はい、重いですからね。
重いですから、それでそこを助けてくれたのがまさかの多分台湾人か中国人なんですよ。
日本人じゃない。
日本人じゃなくって。
東京の人は冷たいなと。
冷たいなと思っちゃったんですよ。
フィリピンやったらもうわらわら来るかもしれ
へん
の。わら
わら来るじゃないかななんて。
ああ。
そういうところこう、とかですね。
まあ、それだから良し悪しですよね。だから過剰に囲まれたら、っていうのが当たり前になったら疲れちゃったけど、
そうですね。
東京に帰ったら、誰も助けてくれない。
寂しくなっちゃった。なんか日本ってやっぱこういうとこなんだなってちょっと思ったりもしましたね。
だそれでまた改めてフィリピンもいいとこあるなと思って、
うん、
で帰ってきて、今帰ってきてどれぐらいなんですか？
帰ってきてまだでもそうですね、2週間ぐらい。
あ、最近なん
です
ね。
最近ですね、本当に。
じゃあ今こうリセットされて。
リセットされて、
よかったですね。じゃあ日本に帰ってリセットして、
うん、よかったですね。改めてこう まあ、お互い、まあ、日本とフィリピンのいいとことか悪い
まあ日本も日本から出て改めて日本の良さが気づくのも同じ で、 で、ね、フィリピンもがっつりいたら一回出たらああフィリピンもええとこあるなって気づいたの、
ね、多分現ちょっと考え方が現地化しちゃってるんでしょうね
そうかじゃ あ、 まあそういう意味で言うと基本的にはやっぱおすすめなんですよね
私はそうですね本当に来てみて、まあ、思ったよりもあの環境って揃ってますし、うんうん、治安も悪く、まあ、この地域がっていうのもあるかもしれないですけど、うんうん、治安も悪くないし、うんうん、で来た人は結構やっぱりなんかフィリピンっていいとこなんだねって言ってくれる人が多いし、うんうん、自分もいて楽しいし結構やっぱ、まあまあ、リゾート地とか行けるところも結構あるじゃないですか、
まあ、
ビーチとかもあるんでなんかもう来てよ来てくださいよっていう感じなんですよねおすすめなんで
今まであのこの9ヶ月間の間にたくさんの人を卒業させていったわけじゃないですか、はい、そうするとその人らの満足度ってなんか肌で感じるものってあるわけでしょ
ありますね
どれぐらいの人がこう満足して帰ってる感じを印象受けるとか
なんかこう私言うとちょっと嘘っぽいかもしれないですけど、はい、結構 ほとんどの方がやっぱり
良かった
良かったとか1週間っていう短い期間でもやっぱり変化が分かったとか、その1週間でもぐっと先生たちと仲良くなって、もういまだにずっと連絡取り続けててとかっていう人もいます。はいはいはい、もう帰ってもう一回行くからなんて言ってくれ
る、はいはい。僕もたった1、2節がまあまあ仲良くなりました、
ね。結構共同話してましたからね。
そうなんですよね。特にこの学校はまあ小規模っていうのもあるかもしれないですけど、うん、アットホームってホームページにも書いてましたけど、はい、そういうのはちょっとあるかもしれないです ね、 ですね。アットホームな感じは受けました、うん、僕も。そうか、でも9ヶ月間いてほとんどの人が満足して帰っていったって思えるっていうのはいいですよね、うん、リピーターもなんか結構多いって
今そうですねちょこちょこやっぱ戻ってきて、ね、今回もまたあの覚えてますかって戻りますよみたいな感じでメールくれた人もいて
嬉しいですね
嬉しいですねで先生たちもいたらやっぱ先生たちもすごい喜んでて喜ぶよね
いや僕から聞きたいことは聞けました
そうですか、よかったです、
はい、あのインターンっていう生徒とは違う視点であのフィリピン留学にかかってる人はどういう風な感じなのかなと思ったんですけど、うん、なるほどなるほどってなんでなんかこれからそのフィリピン留学を検討してる人とかにメッセージとかありますか、はい、
メッセージですか、はい、難しいですね
難しいですねいつも最後でも聞いてるんですよ、
うん、もうとにかく私が、まあ、言いたいのはというか言えるのは本当にとりあえず来てみてくださいって感じ
でもそれにつきますよね
本当そうです自分もそうだったのでもう多分去年の、まあ、今頃っていうか、まあ、来た頃にあそこでやっぱちょっとフィリピンって治安悪いからなんてすごいいろいろ考えたりとかしてて、うんうんうんまあ、ストップしてたら、まあ、もちろん今の
ないからね
私がいないので本当にちょっとしたタイミングが全部あってこう来ることになりましたけど、
うんうんうん
そのまあ、たまには思い切るのも必要だなってやっぱり思うので、うんうんうん、とりあえずこうフィリピンってこうなんじゃないの、
うんうん、
本当に1週間とかで伸びるのとかっていう前にぜひ来ていただけたらなって思います、ねうん、1
週間でもいいと
1週間でも、
うん
うん、変わると思いますね
その英語だけじゃなくていろんな気づきがあるでしょうね
あると思います、うん、本当に
本当にねフィリピンイメージが悪いんですよ
そうなんですよね
だから来ないどんだけ上発信しても多分一番日本から近いし安いし、うん、英語も、まあ、アジアの中では現時点ではダントツでいいと思うんですよね、
うん、
でもなんか心理的なストッパーがみんな
ついてますよね
ついてるケースがあると思うんですよ、うん、やっぱりネガティブなんですよね全体的に、うん、だけど僕もやっぱり来てすごいこんなにいいのになんでって思う気持ちがあるから、うんうん、それはやっぱりなんか世間的評価とこの実態がもうあまりにもギャップがあって
ありますね
もったいないなと思うから、うん、だからまあとりあえず来てもらいたいなとは僕もすごく思うんでもう完全アグリーです
そうですねもう本当に来てもらえれば良さを絶対伝わると思うんですよね、うん、
分かりました
はい、
はい、今日は貴重なご意見ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました、はい、
引き続き頑張ってください
はいありがとうございます。